ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。今日はですね、タイトルに詐欺に注意、18歳までに学びたいお金の知識ということで、今日は坂本先生に4つのポイントに分けてお話をいただきます。でポイントが、先にちょっと4個ご紹介なんですけれども、1つ目が成人年齢が18歳に引き下げになったことで変わること、2つ目が詐欺に注意、3つ目がカードローンに注意、4つ目が良い借金、悪い借金、この4項目についてお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあまずはじめに1つ目の成人年齢が18歳に引き下げになったことで変わることについて教えていただければと思います。
はい、ありがとうございます。でこれね、まあ、ニュースでもね出てましたけども、今年の4月からですね、はい、まあ、成人年齢がそれまでね20歳だったのが、まあ、18歳に、まあ、引き下げになったということでですね、はい、まあ、成人の人がね、まあ、高校卒業したらもうすぐ成人になるということでね、引き下げになったというところですね。で、それまでは、まあ、いろんなね、ことができなかったのが、まあ、18歳からね、20歳までできなかったのが、今、18歳からできるようになるというところで、特にね、まあ、契約とかですね、いろんな契約ごととかが、もう18歳から、まあ、親の同意なくできるというような形ですね。うん、はい。で、まあ、例えば、携帯電話の契約とか、まあ、ローンを組んだり、ね、クレジットカード作ったり、あと、一人暮らしで部屋借りたりとかですね。うん。で、あとは、ま、パスポートも10年のパスポートが取れたりとか。あとは、ま、いろんな国家資格ですね。公認会計士とか、司法書士、医師免許、薬剤師とか、国家資格も取れたり。で、で、まあ、ちょっとこれは、あれなんですけど、まあ、結婚も、まあ、女性はね、逆に16歳から結婚できたのは、これは逆に18歳に引き上げられて、男女とも18歳になったというような形ということで、まあ、今までね、20歳にならないでできなかったっていうのが、まあ、これから18歳でできるようになったというのがね、まあ、今、この4月から大きく変化したところであるというところですね。
なんか18歳って、自分のことを振り返っても、やっぱなんかまだ知識とか全然その頃なかったなと思って、急になんかカードローン自分で組めるとかなっても、なんかできちゃう反面ちょっと怖いなって思うんですけど、なんか気をつけた方がいいこととかありますか？
そうですね。なんで僕もこのニュースをね、見て、やっぱその18歳ってね、今思えば、本当子供だなっていうふうに、思うし、なんかね、いや高校卒業しては結局社会のこと何もわからない、ルールとかわかんないのに、いきなりそのまあローンとかの契約ができたりとかがするっていうところで、これって結構よく考えたら怖いなと思って、ね、なんかでそういうのを周り教えてくれる大人の人がねいる人だったらいいですけどね、そういうのもそういうね聞く人もいないみたいな環境だと、いきなりそういったところに放り出されてしまうので、僕はやっぱりすごい懸念、ね、してるのが、やっぱその詐欺に注意してほしいなっていうところですよね。うん、
で、そのポイントのところですね。
そうですね。で、今ってね、やっぱり、その詐欺がね、まあ、巧妙というか、うん、まあ、メールとかでもそうだし、ね、いろんなので、ね、来るじゃないですか。ね、もう迷惑メールとか見てても、なんか、まあ、若い人は逆にメールあんまね、使ってないからあれかもしれないですけど、うん、迷惑メール見るともうなんか、普通に銀行の名前で来てますからね。
ああ、そうですね。ありますね。
ね、銀行の名前とかアマゾンですとかって言って、ねえ、切って、で、なんか重要とかで件名で入って、なんかあなたの契約がこうこうこうでみたいなのが書いてるから、うわ、これなんか、ねえ、ちょっとわかん、ね、僕らはまだわかる方だから、わかんない人はこれ本当信じちゃうよなと思って。
そうですね。多分、騙す側もそれを狙ってるんですよね。たくさんこう、打って、何個か当たればいいやぐらいな感じで。
ねえ。で、なんかすごい巧妙になってきたなと思って、なんか、ねえ、なんか、前もなんかその携帯電話会社を名乗って、ねえ、メール来てたりとかもしましたから、なんか、うん、なんか au の名前で来てて、うん、でもなんか変だな、みたいな。
うん、
うち au 契約しないし、みたいな感じで、そうそう、来るから無視ですけど、なんかね、なんか、未払いがありますとかって言ったら、いや、これ払う人普通にいるだろうなと思って。
そうですよね。
だからやっぱりそういうね、なんかお金のことっていうのをちゃんと勉強しないと、ね、騙されるのかなと。で、あと、まあ、そういうね、メールもそうですし、あとね、その、まあ、詐欺をする人とかっていうのがね、もう本当にそういう人を狙ってくる可能性っていうのもこれも高いので、ね、よくね、大学生の中でもね、なんか、高額のローン組まされたりとか、あと今結構たまにニュースになったら、そのなんか、なんだ、なんかその、30万ぐらいのその情報商材みたいなのを、なんか儲かるって、ね、これを買えば儲かるって言われて、買って、でね、中身見たら、うん、これを他の人に売ってくださいっていう、そういう中身のやつ。もうこれも、十何年前から、ずっと前から昔からあるんですけれど、まあ、未だに多分そういう詐欺をやってる人とかがいて、で、それをね、なんか本当に学生とかを狙ってくるっていうのがあるんですけど、ね、まあ、二十歳でもね、まあ、大学生とか二十歳でもね、結構あれですけど、まあ、18歳でいよいよっていうのは、だからもう、そういうね、何もお金の勉強してなくて、いきなりそういうのに遭遇しちゃったら、いきなり騙されちゃう可能性があるっていうところ、
うん、
これが本当に怖いよなっていうふうに思いますよね。
そうですね。親の同意なくっていうのが、やっぱりそのワンクッション置かないっていう、一旦冷静になるとか、それってちょっと大丈夫っていう間がなくっていうのが、ちょっとやっぱり私も怖いなと思ってます。
ねえ、すごいね。だってもうそんなね、何も知らずに契約できちゃうから。いや、すごい怖いよなと思って。でね、その詐欺師の人たちっていうのは、狙ってきますからね、そういう、ね、
そうですね、
人、ね。うん、すごい。ネハさんはちなみにそういうなんか騙されたみたいな経験はあったりします？
あ、でも今おっしゃってたようにメールが来たりとかっていうのは、何回かあって、でもやっぱりなんかこれってちょっと大丈夫かなっていう警戒心をなんか常に持ってはいたなっていうのがあったので、騙された経験自体はないですね。
はいはい、
でもなんかそういうメールが来たりとか声かけられたりみたいなのはやっぱりあります。
うん、はいはいはい、そうですよね。で、僕も実は昔、一回騙されたことがあって、そうです。でもそれは僕結構その30歳ぐらいの時だったんですよね。うん。で、ね、僕は一応銀行員もしてたんですけど、まあ、それでも騙されちゃったので、だから騙される時って本当に注意しとかないと、そう、騙しますよっていう顔では、ね、騙す方も近づいてこないので。
そうですね。
うん。そう。僕の時はね、その時は、FX がすごい流行ってたんですね。外国為替のね、取引のが流行ってて、で、FX がすごいなんか儲かるよみたいな感じで、で、最初は FX の投資セミナーだったんですよ。で、それを、まあ、あるセミナー、なんか自己啓発のセミナーに参加して、で、そこの、まあ、一緒になった人が、なんか、ちょっとこういう面白いのがあるから一回来ないって言って誘われて、で、行って、で、そしたら、まあ、そういう、まあ、で、まあ、FX と僕も投資興味あったので、で、サラリーマン辞めて、まあ、福岡から東京に出てきて時で、あんまりまだ知り合いとかもいない時だったんですね。はい。で、そういう時に、まあ、ね、そのセミナーとかで知り合った人だったから、まあ、普通に、まあ、そういう投資のこと勉強したいなと思って行ったら、で、まあ、その、ね、教えてくれる先生も、まあ、すごい教えてくれたんで、まあ、よかったんですけど、なんか、まあ、ただそこから、まあ、こうやって自分で運用するのもありだけども、まあ、私が代わりに運用しますよっていう、そういうのもありますよっていう話があって、で、それで運用したら、まあ、毎月、まあ、5%、利回りを保証しますっていう形で言って、で、それで、まあ、100万円からですっていう形で言ってたんですね。で、その時は僕も、 そっか、なんかね、なんかそういうの あるのかなっていうので、僕もまだあんまちょっと分かってなかったなって、なんちょっと統計出てきたばっかりで、あれだったんですけど、で、まあじゃあ、そのね、そこで知り合った人たちもなんか何人かやってるって話だったから、あ、じゃあまあ僕もちょっと100万、まあ手持ちがちょっとあったので、じゃあそれもやろうって思って入れたら、で、最初の3ヶ月は、5万円が振り込まれてきたんですけれども、まあ、4ヶ月目に、投資環境が悪化のため、配当が出なくなりました、みたいな連絡が来て、で、そのうち連絡がつかなくなるっていう感じです。そう。もう、典型的なね。で、これ、ポンジスキームっていう、スキームで、まあ、有名な詐欺の手法であるんですけれども、うん、こうやって確定で利回り出しますよって言って、最初何ヶ月かだけ入って、で、その後、うん、なんか、ちょっとね、環境が悪化しましたとかって言って、ずるずるずるずる伸ばしてて、結局そのうち利回りは、利息払わなくなっちゃうっていう。で、そのままトンズラするっていう、そのパターンっていうのがすごくあるんですよね。
はいはいはい。
そう。で、これが、まあ、今だと仮想通貨とかになってたりとか、うん、そう、仮想通貨の取引とかでもね、まあすごい、なんかそういうのが流行ってる。あとなんか変なビジネスだったりとかっていう形でやるっていうのが、まあね、すごく、まあ仮想通貨のブームになってこういうのがすごい流行りましたけれども、うん。なんでそういうのって、やっぱ若い方すごい狙われやすいんですよね。そう。で、若い方ってね、信じちゃう時があるので、そういうのに。
いい意味で、純粋な心が。
いやそうなんですよ。で、以前ね、相談受けた、もうなんかその子も20歳ぐらいの子で、うん、なんか彼女のお母さんがそれを勧めてきたっていうのがあって、うん、なんかそれはなんか自動売買のツール、その投資の。で、それってどんなのなのってちょっと見せ、なんかね、案内のページとか見せてって見たら、うん、なんか、なんとかスキーム、なんとか法で、なんかやりますって、カタカナがいっぱい出てるんですよ。
うん、
で、なんかこの最新のなんとかの手法で、なんかこれにお金入れたら、みたいな、稼げますって書いてんだけど、大体そのカタカナの言葉でなんか書いてるっていうのは、うん、ちょっと言葉悪いんですけど、頭悪い人を騙すための詐欺師のテクニックなんですね。
うん、
なんか、カタカナでなんとか法とか、なんとか技法とか、なんかそういうので、なんとかスキームでとかって言うと、なんか、いかにもなんかすごそうな感じがして。
かっこいいみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。うん。そうなんです。なんか、そう、なんだったかな。そう、そういうのがね、あるんですよ。で、そういうので、要は素人を騙しにかかってくるってやつがあるんですよ。うん、で、なんか絶対勝てるっていう言ってんのに、なんか蓋開けてよく聞いてみたら、なんかこのシグナルが出るんで、その通りに売買するだけみたいな感じで、そうか、それは、そこ売買するかしないか自分で選ばないみたいな、みたいな感じで、うん、なんかそう、勝手に儲かると言いながら、なんか実は勝手に儲かるわけじゃないみたいな。で、うん、で、なんか、でもそれ練習したらなんか稼げるようになるから、みたいな感じで、言われて、その彼女のお母さんに言われて、その子は、なんか、もうそれでちょっと断れないんです、みたいな感じで言われて、ね、結局多分、それ50万ぐらいですけど、損をしてたっていう感じ。うん。そう。だから、自動売買のツールで勝てますっていうのも、ほぼ勝てないんですよ。ほぼてか、基本勝てないんですよ。うん。要は、なんか株とか何でもそうなんですけど、まあ投資のもので自動売買のツールっていうのって、まあね、プログラムで勝手にもう自動で、売ったり買ったりとかしてくれるっていうものなんですけれども、基本的に、そういうツールが出ると、その、同じようなスキームの人が絶対出てくるので、瞬間勝てても、絶対また平準化されていっちゃうんですよね。
なるほど。
うん。その投資の世界って、まあ、すごい人たちの集まりなので、トレードの世界とかっていうのは、そんな、その一部の人たちが知ってるスキームみたいなんで、素人が考えた、ものっていうのが、ね、ずっと通用し続ける。そんなの通用し続けたら、ね、みんなそれやりますから。
うん、そうですよね、うん。
そんなに簡単にずっとお金稼げるっていうことは基本ないので、まあ、瞬間的にはあるかもしれないんですけれど、そう。だから、そういうのが、仕組みとして知らないと、なんかそういうね、言葉に騙されちゃうっていうところ。
うん、
で、今までだったらね、まあ、本当そういうのね、まあ、自己責任っていうのもあったんですけどね、これが本当18歳から、そういうのが、うん、ね、変えちゃったりとか、まあ、勧められたら買ってしまったりとかっていう可能性があるので、うん、なんかそういう本当儲け話に、本当注意したい。
うん、 そうですね。
うん。うん、そう、うん。っていうようなとこなんですよね。
増えそうですね、これから。
そう、そうなんです。だから安易な儲け話とか投資話っていうのは、もう本当注意してほしいなと思って。で、今ってね、まあ、ある意味ね、ネットの情報がね、なんか、なんだ、ネットで、まあ、いい情報も悪い情報も取れるので、うん、だからね、まあ、いい情報を調べようと思ったら、そういうお金の知識のね、勉強とかも、ね、する、ね、動画があったりとか、サイトがあったりとかってね、すごく勉強もできるんですけれど、逆にそういう悪い方の情報というか、悪い、ね、そういうグループとかにもね、引っかかったりとかっていうのがあるので、まあ、そういったところに引っかかっちゃうと、結構大変なことになってしまうというところですね。はい。
そうですね。一人で決めずに、うん、まずはなんか身近な大人に、まあ、両親でもいいし、学校の先生でもいいし、
うん、
なんか一回やっぱりそこに話すっていうのは大事かもしれないですね。
そうですね。話すの大事だし、やっぱ即決しない。なんかよくあるんですよ。なんか今がチャンスだから、もう今、明日までに入金したらこのチャンス、なんか30名しか知れないこのチャンスに入れるからとかって言うんですけど、うん、大丈夫です。来週もやってますから、そこの会社は。
そうですね。
は
い、そうですね。
うん、大体大丈夫なので。
間違いないですね。
うん。そう。だから、そうなんですよ。だからそこをね、まあしっかり理解しとかないと、うん、なんか今がチャンスって言われたものには、まあほぼ飛びつかなくていいかなっていう感じですかね。
ですね、即決する必要性は私も全くないと思うので、うん、
はい、
なんかそれでね、大きい被害になっちゃうよりかは、しっかりとなんかこう、うん、ちゃんと理解するっていうところをまずしていけてればいいのかなっていうふうに思いました。うん、
はい。ね。
ありがとうございます。3つ目のポイントが、カードローンに注意っていうことなんですけれども。
はい、そうですね。まあ、ローンがね、だからまあ、この18歳に引き下げになったことで、成人年齢が、まあ、ローンがね、18歳からも組めちゃうっていう形なので、うん、まあ、ね、ローン、基本的にね、まあ、いい悪いはちょっと人によって価値観が違うので、あれなんですけれども、まあ、あまりね、なんか積極的に僕も進める、使いましょうとは進めないというか、まあ基本的にはあんま進めないんですけれど、まあただね、まあまあお家買うとか、まあまあ車ぐらいまでだったらいいのかな、まあ金利も安いからまあいいかなと思うんですけど、注意しないといけないのが、そのカードローンとかっていうものがありまして、で、これは僕は銀行にいたんであれなんですけど、例えば、なんかお金借りたいって言ったら、50万の枠をもらえるんですね。で、50万の中で、まあ、要は0から50万までだったら、まあ、いくらでも借りていいですよ、みたいな感じのもので、で、まあ、それがね、で、返済は月々1万でいいですよっていうものですね。で、これはクレジットカードのリボ払いとかも同じような仕組みですね。はい、なんですけれども、毎月、まあ、いくら使ってても定額でお金を返していくとか、1万円とか2万円とかを、まあ、毎月返していくみたいな感じですね。なんですけど、これ結構注意しないといけなくて、金利がすごい高いんですよね、これ。うん、まあまあ今はまだね、貸金業法とかもね、なんか金利抑えられるようになりましたから、そんなにお金かからないんであれですけど、まあそれでも年間で 18% ぐらいはかかりますから、うん、だ金利がすごく高い。で、このカードローンっていうのを使ってると、僕はまあ銀行にいたんで、ね、なんかそういうのの、なんか、なんだ、入金遅れてる人の督促とかもやってたんであれなんですけれど、基本ね、例えば50万の枠あっても、あると、なんかね、なんだろうな、使っちゃう人は50万マックスまで使っちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
うん。なんか5万だけ使ってとかっていう人って実はあんまり少なくて。
へ、
まあまあ、うまく使う人はそういうので使うかもしれないけど、結構ね、1回使うと、うん、要は、ね、例えば10万借りても、翌月返すのは1万でいいやとかっていう形なので、うん、で、なんかね、間違えて財布代わりに使っちゃう人がいて、でそうすると50万の枠まで目いっぱい借りちゃうみたいな感じになってくるっていう形。で、1万円のうちの、これって元金と利息が1万円の中で分かれてるんですけど、利息部分が結構やっぱ多いんですよね。
うんうん、
いや1万円返してても、元金が変な7000円ぐらいとか、だから3000円ぐらい利息みたいになったりとかする場合とかってあったりするので、うん、なかなか元金が減らない。 で、そのうちまたちょっとお金いるなっていう形で、なんか、で、減ったら枠が空いてくるんで、あ、じゃあまだ5万借りれるなとか、普通で5万借りちゃったりとかって、するパターンに陥るので、あの、カードローンっていうのはね、結構地獄へのチケットみたいな感じで、あの、もうお金をずっと金融機関に取られ続ける利息を、っていうものになっちゃうの。だから一括返済でするとかしないと、その枠はずっと持ってると良くないので、
うんうん、
なんで、まあ、そういうのも、まあ、18歳になっちゃうと使えちゃうので、
うん、
でそう、まあ、消費者金融とかも同じ仕組みですね、はい、で日本ってその辺の広告がすごく緩いのでテレビ、ね、まあ、あの見たりとかあと、まあまあ、それこそ動画の広告とかでもそうなんですけどあの消費者金融の広告がすごい入るんですよね、
うん
うん、だからそういうのがもう18歳になったら契約できちゃうのでうん、だ消費者金融で借りるというのはそのほぼもう大体消費者金融もカードローンの仕組みなので基本的にははいなのでそれを一回使っちゃうとどんどん借金が膨らんでいくというパターンになるっていう人を何人も見てきたのでだからそこは基本、うん、あのカードローンは絶対使っちゃダメとリボ払いも絶対使っちゃダメという形ですねはい。
ああそうですね私も知識がなかった頃に一回リボ払い使ったことがあって、うん、
はい、はい、
あの本当おっしゃる通りで地獄までは見てないんですけど、
うんうん、
あのやっぱり全然減らないんですよ返済が
減ら
なくてなんで減らないんだろうこんなにと思って、うん、なんか急に払ってるのがバカバカしくなってあの一括返済しちゃったんですけど、うん、
素晴らしい
そうなんかこ、うん、怖くなりましたなんか払ってるのにこんなになんで減らないんだろうってでも知識ないからなんでかなみたいな怖くなっていきましただ
からね、リボとかだと1万とか2万でね、返済なんですよ。例えば2万返済してても、みんな2万円分が元金だと思ってるんですよ。違うんですよね。利息と元金だから、あの、元の借りてるお金大きいとね、ほんと2万円払ってても、ね、9000円ぐらい利息だったりする時もあるんですよね。
うん。
うん、全然減らないじゃんみたいな感じ。
うん。なるんで。本当そうでした。
そう。だからそうなんです。一括返済が正解なんです。
ああ、そうなんですね。
そう。一括返済しないとダメなんですよ。
うん、
もしくは、まあ、その、なんだろうな、枠が減らないローンに切り替えるっていうか、枠じゃないローンに切り替えるっていう、ね、なんかそういうのに切り替えるかで、なんかまあ、ずっと減っていくやつに切り替えるとかにしないと、本当に減らないので、そう、だからもうそういった、結構、悪魔の商品的なやつがちょっとやっぱあるんで、まあ、そういうのが、まあ、18歳になったらもう、すぐ契約できちゃうので、うん、
そうですね、
うん、だから
結構若い人になんかこれやるとなんかお買い物も楽しめてお得だよみたいになんかいいようにやっぱ宣伝が入ってくるから
そう
なんだいいんだ思っちゃいますよね
そう使っていいと思ってやるんですけどそれは使っては絶対ダメな商品という感じですかね、はい、
恐ろしいですね、
はい、
いろんな罠が世の中に溢れているということで
そうなんです。だから本当にね、だから、だからそういうのが、まあ本当に、あるので、なんだ、お金のこの知識で、そういうちょっと、ね、ドロドロした知識を、ちょっとちゃんと身につけておかないと、
うん、
結構本当に痛い目を見るというか、うん、ね、お金ってすごく大事なもの、うん、で、まあ、僕は一番大事ではないと思ってるんですけれども、大事なもの全部に影響してくるものなので、やっぱり正しいお金の知識っていうのを得ておかないと、なんかそういうのに本当騙されちゃったりとか、なんか気づいたら、なんか借金まみれになってるみたいなことが、まあ、あるというところですかね。はい、
そうですね。きっとまだローン組めると言っても、やっぱ支払いしてるのは、ね、もしかしたら両親っていう。
可能性も
18歳だと
ありますからね。そうだからもうそこはね、そういうね、まあ、借金は基本しないという形で、うん、やっていただけるといいのかなというふうに思います。
はい、最後に4つ目に、良い借金と悪い借金があるっていうことなんですが、これはどういう違いでしょうか。
はい、そうですね。まあ、時間がちょっとあれなんであります。まあ、良い借金と悪い借金っていうのが、まあ、悪い借金っていうのが、まあ、結局その消費のための借金ですね。
うん、
はい。なんか生活費だったりとか、なんか旅行に行くとか、ね、ブランド物を買うとか、ね、なんかそういう、いや、お金がたまらないものに使うのに借りる借金っていうのが悪い借金。で、逆に良い借金っていうのは、投資に回す借金ですね。 よくあるのは不動産を購入する資金にしたりであるとか、これはまあビジネスになりますよ。事業をね、会社を起こすのに使うお金であったりとか、そういうのはまだいい借金というものになるんですけれども、はい。その借金にも種類があるので、一律で悪いわけではないんですが、基本的にはさっき言ったような、そのカードローンみたいなのっていうのは、悪い借金の方に入りますので、そこをしっかり理解しておくということが大事かなというところですかね。
浪費ばっかりになっちゃうとやっぱなくなっていく一方ってことですね。
はい、はい、そうですね。はい、
なかなかこの辺の話は深く入れますね。
そうですね、本当に大事でございます。はい、で、もしね、あとこの辺のお金のねところをちゃんと借金とかもお金の知識を勉強するというところでね、私どもの方でも勉強会をさせていただいているので、マネープランナーゲーム会というのをやっております。はい、お金のことをね、ボードゲームで、勉強するねゲームの会がありますので、これぜひね、学生さんとかそういう若い、ね、方々、ゲームなんで楽しくお金がどうやったらね回っていくのかね、増やしていくのかとか貯めていくのかとかっていうのを学ぶことできますので、ぜひね、マネープランナーゲーム会で、検索していただけると、私たちのホームページ出てきますので、ゲーム会のねイベント情報とかも出てきますので、ぜひねそちら検索して、ぜひねご参加いただけたらなというふうに思います。
の方のご参加お待ちしております。はい、じゃあ今日もあっという間のお時間でしたが、坂本先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。